はい、皆様こんにちは、マーベリックの秋葉と申します。本セッションにお越しいただきましてありがとうございます。もっとガラガラになるかなと思ってたんですけれども、そこそこ埋まって安心しております。このセッションでは、デザインというものを業務アプリケーション開発に組み込みましょうというお話をさせていただきます。でいわゆる UX とかデザイン思考とはみたいなお話とは少し異なりまして、考え方とか理論というよりは、事例のデモとかですね、交えながら、もう少し実践的なところでのお話、例えばそれはプロジェクトにおける経験とか気づきの共有であったり、それがビジネスにどういう効果をもたらすかといった点についてお話したいと思っております。で今日はビジネスデイですので、お越しの皆様は、エンジニアということではないとは思うんですけれども、とはいえ IT にある程度その技術という軸で携わっていらっしゃる方が多いんじゃないかなというように考えております。それで皆様の多くの方は普段はその自分はデザインにはそんなには詳しくないからという形で、そのデザインに対してやや遠巻きな感じの方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、私自身はですね、そのデザインというのは感覚とか印象とかですね、あるいはよく聞くそのセンスみたいなことがなせる技ではなくて、もっと非常にロジカルなものの上に成り立っているというふうに思っております。ですのでそのエンジニアリングとデザインというものは大変近しいものだというふうに思っております。でデザインというのは決してそのデザイナーにとってだけの議題ではないというふうに常々考えております。で今日のその議題であるデザインを組み込みましょうというお話は、自分にとってあまりよくわからないものだという形で距離を取るのではなくて、私事として取り組んでみてはいかがでしょうかというメッセージでして、この観点を今日はお持ち帰りいただけたら嬉しいなというように思っております。で今日のセッションのポイントについてなんですが、デザインそのものの考え方ということにも少しは触れるんですが、どちらかというとプロジェクトの観点ですね。プロジェクトにおいてどうやったらデザインが組み込めるかとか、あるいは組み込めると従来と比べて何がどういいのかといったあたりについてお話しさせていただきます。でまず最初にですね、簡単な自己紹介なんですが、株式会社マーベリックと申します。エンジニアとデザイナーと営業の3人でスタートさせた会社でして、今仲間も増えたんですけれども、まだ4年目のベンチャーでございます。で、バックエンドもやるんですが、軸足はデザインですので、クライアントサイドの開発というところに重きを置いている会社です。で後ほど少し出てくるんですが、マイクロソフトさんのUI フレームワークである XAML というものがございまして、これをベースとした業務アプリ開発ということが多いです。で、今日のタイトルにもございますエンジニアリング×デザインというところをサービスとして提供している会社ですので、作り手側ですね。で今日のセッションというのは作り手側の観点から構成されているというようにお考えください。で、先ほどから申し上げているデザインなんですけれども、業務アプリにもそのデザインが必要だと、重要だということは、皆さんある程度分かっているというふうに思うんですよね。その必要かあるいは不要かといった議論は存在しないというふうに思っております。だけどそれをじゃあどうやったら実現できるんでしょうか、どうやって実現させたらいいんでしょうかというところで困っているというように思っております。でその例えば困っている例ですけど、一つ目、デザインコンサルを頼んでますと。でこれはプロジェクトの中での、上流工程にデザインを、組み込みましたという例ですね。で例えば、課題へのアプローチとしてペルソナとか、あるいはシナリオ手法とか、あとカスタマージャーニーマップとかですね、そういう手法が、出てくるかと思うんですね。でアウトプットとしては、もしかしたら、UI 共通仕様書とか、あるいはデザインガイドラインみたいなものが出てくるのかもしれません。でそれはそれで ある一定の効果をもたらしてくれるわけですが、でも実際はさてそれはじゃあ誰がどうやって実現するんだっけと、実現するための工程、まさにそのエンジニアリングの部分ですけれども、ここに大きな課題がありますというお話をよく伺います。 それから2つ目ですね、今度はビジュアルとかスタイルをデザイン屋さんに頼んでみましたというケースですね。先ほどの例はその工程において縦にギャップがありましたね、溝がありましたけれども、今度は横に溝があるケースですね。設計とか開発工程においてデザイナーが登場してるんだけれども、そのデザインをじゃあアプリケーションにインテグレーションするという部分でもうかなりコストはかかっちゃってますとか資格してますというようなお話をよく伺います。で、まあ、従来のモデル、先ほどのようにその縦とか横に溝があるといった分業のモデルですね、分業のモデルではなくて、デザインとエンジニアリングをその融合させるモデルといった新しいモデルがきっと必要なんだろうなというように私は思っております。でそれは例えば、モバイルというテーマ一つ取ってみても、従来のそのパソコンとユーザー、ここのインタラクションを説明するモデルというのでは通用しそうもないなというような感覚は、容易にイメージしていただけるんじゃないかなというふうに思います。でそれはきっと従来とは異なるプロセスだと思いますし、従来とは異なるプレイヤーだとも思います。デザインというものの価値もきっと全く異なるはずだというふうに思います。ですがその融合のモデルっていうのは、じゃあこれとこれをこういうふうに組み合わせればうまくいくとか、分業が融合になりますというような、そんな単純な話ではないと思います。そもそもそういった人材がいないですし、さらに言えばそういった教育もないわけですね。ですので今日はその端的にその融合モデルっていうのをお伝えできるわけではないんですけれども、ただ今日お話しする内容というのが今後の皆様の何かのその試行錯誤において何かのヒントになればいいなというように思っております。で今日のアジェンダなんですが、こんな感じで考えております。事例のデモも含めまして7つの構成で進めたいと思っています。それであとキーノートでございましたJAL エンジニアリング様の、サーフェスハブの事例は、この後ですね、これの最後に、スペシャルコンテンツとしてご紹介したいというふうに思っております。で早速1つ目、スタートさせるためのコツについてですね。でデザインを組み込みましょうというように申しておりますけれども、基本的にはデザインとか言ってるこちら側が非常識な立場になると思うんですね。デザインなんてよくわからないものを組み込んで意味があるんだろうかとか、あるいは他の大切なことがおろそかにならないだろうかとか、で開発の現場にはすでに確立された方法論とか価値観というのがあります。でこういった文化を一気に変えるのは難しいですね。ですのでまず重要なのは小さく始めるということですね。デザインに興味とか関心がある人を小さく集めて小さく始める。でスモールスタートというと一般的にはその機能を限定してという観点で用いられることが多いんですが、私がここで申し上げたいのはそのチームを小さくしましょうということですね。業務アプリだとあの人も必要だとかこの人も必要だといって比較的大きなその人数、多くの人が関わる環境になるケースが多いんですが、そうではなくてなるべく少人数のチームで始めた方がうまくいくことが多いというように思います。でその上でですね、その不完全でもいいのでなるべく早くアウトプットしてそれをユーザーに使ってもらうという進め方が非常に重要です。でユーザーの方とかに使ってもらう場面では、そのユーザーの操作とか行動とかあるいは心理っていうようなところを観察します。で観察すると気づきを得ますので、その気づきを得てその気づきをもとにまた仮説を立てて持ち帰って作り直す、改善すると。でそれもまたなるべく早めにアウトプットしてまた使ってもらう。でこういうサイクルを素早く繰り返すということが非常に重要です。でこのサイクルを繰り返しますと非常に嬉しいことが起こるんですね。それはそのユーザーがファンになってくれると、ここにもあるようにファンになってくれるということです。少人数で始めたそのチーム、そのプロジェクトのファンになってくれるということが起こります。で私の感覚としてはそれはそのアウトプットそのもの に対してのことだけではなくて、それ以上にその評価っていうのは姿勢に対してのものだというふうに思います。素早い改善というのを実現しようとするその姿勢に対しての評価だと思います。この人たちはなんか自分たちの課題とか問題を理解しようとしてくれてるとか、一緒に寄り添って解決しよう取り組んでくれてるとか、なんか今までと違うなとか、なんか可能性を感じるなとか、そういうことですね。で、そうやって気づいた小さい信頼、小さい成功モデルっていうのを徐々に広げていく、隣に伝播させていくっていうアプローチがですね、そのデザインなんていう馴染みのないものを掲げてスタートさせるには非常に有効であるというふうに考えております。さて、続きまして構成と役割という観点から考えてみたいと思います。で、これもデザインを実現させる上では非常に重要なポイントだというふうに私は思っているんですけれども、クライアントサイドとバックエンド、これを分離させるとデザインの試行錯誤というのがしやすくなります。で、ここが密に結合してますと、どうしてもそのデザインドリブンにならないんですね。 UI 開発側が別の事情に引っ張られてしまうと。で、ここを分離した上で UI 開発側、この図で言うと、まあ、ピンクの丸がついている方ですけれども、ここのイテレーションですよね。先ほどのその観察し改善しというそのサイクルを素早く繰り返すと、ここをずっと素早く繰り返していくということが非常に重要です。で、これは私たちからすると半ばこう当たり前のようにも思ってたんですけれども、まあ、ここ数年いろいろなプロジェクトをやる中で案外ここの重要さっていうのは見過ごされているケースというのが多いなというふうに感じております。で、まあ、このように分離した場合でもインターフェースですね、 Web API とかそのインターフェースさえしっかりと定義すれば特に問題はございませんので、まあ、必ずしもこういう構成が取れないケースというのもあると思うんですけれども、可能であればこういった構成をお勧めします。で、今度その上でクライアントサイドのその開発におけるデザイナーの役割について考えてみたいというふうに思います。で、一番左側ハードウェアとソフトウェアがあります。で、ソフトウェアの中にはサーバーサイドとクライアントサイドがあります。で、クライアントサイドの開発工程としては要件定義、設計、開発、テストと、まあ、こういうふうにあるわけですけれども、従来の多くの場合はデザイナーの役割というのはこの表層の部分ですね、一番右側のピンク色の表層の部分、ここしかないわけですね。で、例えばそれはビジュアルだったりとかスタイルだったりとかレイアウトとか、場合によってはもうアイコンだけとかですね。で、設計とか開発については UI 側といえどもシステム開発会社さんが担当されるというモデルです。で、ですがこれだと私はデザインの実現というのは難しいというふうに思っています。実際これまでの歴史とか実績から考えてみても、このモデルで正しいデザインを実現できたケースというのはほとんどないんじゃないかなというふうに思っています。なんかできたものがなんかやぼったいとか、もしくは、まあ、ビジュアルは綺麗なんだけれども、まあ、そんなに前と大きくは変わらないよねみたいな。で、私たちはそのあるべき姿というのはこうだというふうに思っています。デザイナー、つまりデザイン会社ですね、デザイン会社がクライアントサイドのアプリケーション開発をすべて担当するというモデルです。で、これが意味することは何かと言いますと、すべてがデザインの対象であるということです。例えばプロジェクトにおけるビジネスゴールとか、もしくは連携する外部のシステムとか、そういったものをデザイナーがちゃんと理解する必要があります。あるいはアプリケーションの機能であったりとか業務フローとか、あるいはデータっていうのは、それこそがまさにデザインの対象なんですね。ですので、このすべてがデザインの対象であると。で、なおかつもちろんアプリケーションの実装そのものもそうです。それもデザイナーが直接関わるべき役割です。で、これらというのは、まあ、ある意味デザイナー側の課題だと というふうにも思ってるんですけれども、まあ、従来のようにレイアウトとかビジュアルのデザインだけではユーザーの利用とか体験みたいなことを支えることはとてもできないんですね。でましてや業務なわけですから、コンシューマーとして利用するアプリケーションよりも少なくとももっとみんなクリティカルなはずですし、誤解とか誤操作を招かないためのデザイン、アプリケーションにおいてのそれというのはすごく立体的でもっと幅広な意味でのデザインですね、というのが非常に重要になると。そのためにはデザインの役割というのを従来よりも大きく拡大する必要があるというふうに考えております。で、ここまでの通りスモールスタートで始めてファンを作りながら UI 開発側を切り離して、でクライアントサイドの開発をすべて、まあ、デザイン会社が担当したという事例がございますのでご紹介させていただきます。株式会社クイック様のクイックファイナンスカタログというアプリケーションです。でクイック様とマーベリックとの役割分担はこんな感じですね。クイック様にはユーザーの欲求であったりとか、あるいは情報のアーキテクチャであったりというのをご提供いただいて、でマーベリックがデザインのコンセプト作りから UI の設計開発をすべて担当しました。で先ほどのクライアントサイドとサーバーサイドという観点ではクイック様が Web API も含めてバックエンドを担当されて、マーベリックがクライアントサイドをすべて担当しています。でそのインターフェースの部分というのはここは両方向から定義するんですけれども、まあ、まずはデータ都合で一旦定義して、でデザイン都合でいろいろと調整するというスタイルになります。では早速ですね、実際のアプリケーションをご覧いただきたいと思います。で現時点では Windows タブレット向けのコンセプトモデルという位置づけになっております。でこれはアプリケーションとしては金融機関、銀行とか証券会社の営業の方が金融商品をタブレットでご説明する、ご紹介するという道具ですね。でここにあるこのパネル、このパネル1枚1枚が各金融商品です。でここではファンドを取り扱っているんですが、営業の方がうちにはこれだけファンドがありますと。で上にメニューがございまして、今費用という観点で情報を表示しているんですが、ここを例えば切り替えていく、決算分配金の実績とかリスクとかリターンとかですね、表示する内容というのをどんどんどんどん切り替えていくと、こういう形で見るわけですね。で例えばファンドの絞り込みみたいな機能もあって、決算回数がじゃあ例えば年に12回あるものとかでこう絞り込んだりとかですね、あるいは相当ですね、リターンの高いもので並べるとか、今このオレンジ色でピュッと丸がついているところが相当のキーですね、こんな感じで見ます。であるいはお客様がすでに手持ちのファンドがあるとして、それはあらかじめ登録しておくとこちら側にこういう形で出て、でこう比べるような、こんなような使い方をします。で実際ですね、じゃあこう紹介しながら、じゃあお客様と今日はあれダメだな、この商品とこの商品とと、こういうふうに選びますと、右下にここにカゴがございまして、ここに今選択した商品というのが入っていきます。で例えば、じゃあ今日は、この3つの商品、これを詳しくご紹介させてくださいという形でやりますと、今選んだ3つの商品の詳細な情報というのがそれぞれ出てきます。1つ目の商品はこういうプロファイルです、2つ目はこういうプロファイルです、3つ目はこうですみたいな話をするわけですね。であるいはじゃあチャートでこの3つの商品を重ねて見てみましょうと。でこれが1つ目の商品ですと。で2つ目の商品を重ねるとこうです、3つ目を重ねるとこうですと。で今6ヶ月で見てるんですけれども、これをじゃあ1年で見てみましょう。1年で見るとこんな感じです。3年だとどうでしょうかね。であるいは基準価格で今見てるんですが、基準価格ではなくてじゃあリターンで見てみるとどうでしょうかと。でなるほど、この2つの商品がリターンいいですね。じゃあ例えばこの2つの商品をそれぞれじゃあ500万円ずつ、どれだっけ、2番3番目か、例えばこれとこれを例えば500万円ずつご購入いただいたとして、その時にじゃあ手数料とか どういった薬状になるかシミュレーションで見てみましょうとやると、別の API を叩いてシミュレーション結果を返してもらって、こういう状態を表示すると。で、実際はこの情報をまあ紙とか PDF に出力してお客様に渡して、で次回の商談につなげるというような、そういう道具です。で、あるいはまあ道具なので、トークの途中でちょっと為替の情報知りたいよねとか、あるいは電卓みたいなものがついてて、まあ、こういう電卓を使ったりとか、もしくは投信購入のこういう電卓もあると、まあ、こんなようなツールもついてますと。まあざっとこんな感じのツールですね。で、スライドに戻ります。スライドは1か、はい。で、このプロジェクトの実際の進み方についてです。で、まず一つ目としては、試行錯誤の輪を小さく回したという点が特徴として挙げられると思います。で、試行錯誤の輪っていうのは何ぞやって話なんですけど、まあ、作ってる自分たちでもその作って触ってみないとわからないことっていうのはたくさんあるんですね。で、例えばちょっともう一回戻しますけど、例えばですね、この先ほどのように一回タップするとカゴに入りますと。で、カゴに入れますと。で、もともとの設計の段では、じゃあカゴから出す手段っていうのは、ここのカゴの中のこのバッテンのボタン、これで消すという設計だったんですね。ですけど、作ってみると、例えばプッと入れると、こっちもプッと入れる、あ、間違えたみたいな局面があるわけですね。本当はこれを間違えて入れちゃったと。その時にわざわざカゴを開けてここで消すのかって話ですね。それはないよねって話になるので、じゃあここでこの場面でもう一回押したら、もう一回タップしたら消せるっていう機能が必要だよねとかですね。あるいは今右下にこうタップすると商品入ってきますけれども、じゃあ2が3に、数字の2が3に変わった。で、これでユーザーに届くかどうか、届かないよね、気づかないよね、これ。故に、じゃあちょっとピュッと拡大するようなアニメーションをつけてみようかとか、まあ、こんなような試行錯誤が日々デザイナーとエンジニアの中で行われて、じゃあこうしよう、ああしようみたいなところが、まあ、ずっと試行錯誤を回していくと。で、もしくはですね、お客様とかユーザーの方に使ってもらわないと気づけないことっていうのもたくさんあるわけですね。ですので、常に試行錯誤する、作って試して観察して気づきを得て、それをもとにもまた壊して作り直してという試行錯誤の輪を小さく、なるべく早くこれを回すと。その何週間もかけないですね、もう何日かとかですぐに直してっていうことを繰り返していくという進め方になります。で、あとはそういったプロセスの中で、プライオリティのその整理とか出し入れっていうのを両者で検討しながら、まあ、要件とか設計の変更などを柔軟に吸収できるという点も特徴というふうに言えると思っています。で、例えばですね、営業側から、営業とか、あるいはまあ事業部の方とかから、いついつ急遽先方の本部長の都合がついたから、どうしてもここでデモしたいとか、あるいはどうしてもその時にこの機能が必要とか、そういう場面ってありますよね。で、それに対してよくある構図っていうのは、開発側からそういう声を煙たがっていたりとか、もしくはそもそもそういう声が耳に入らないようにクローズな環境を作るみたいな、そういうケースもよく伺います。よく言われますけれども、要件定義書とか設計書通りに作ることが価値につながっているかどうかなんていうのは分からないわけですね。ましてやクライアントサイドなんていうのはなおさらそうだと思います。で、むしろその自分たちが作っているものが果たして本当に価値を提供できるのかどうかということを確かめる絶好の機会として、積極的に営業とかマーケ側との活動と連携するべきだというふうに我々は思っています。で、よく考えてみると、そういうその営業側とかからの、その何でしょう、無茶ぶりとか、そういうリクエストっていうのは、ほとんどは大体はクライアント側で解決できるようなネタが多いと思うんですよね。ですので、そういうことを実現させるというためのその方法の一つとしても、先ほどのクライアントサイドとサーバーサイドとを分離しておくという理論があるわけですね。サーバー側と切り離されているので、まあ、例えばクライアント側で機能を付け替えたりとか、 UI 側をカラカラカラカラこう回していくというようなことが可能になるわけです。で、このプロジェクトを通してですね、私が感じたこと、学んだことなんですけれども、お客様側のその思いの強さみたいなのは、これ非常に重要だなというふうに思いました。それはデザインの価値とか 可能性っていうものを認めて、そこに重きを置くということですね。でかつそれがある一定の権限を持つ人であることも、これ実はすごく重要です。もちろん必ずしもそうはいかないというふうに思うんですけれども、デザインというのをプロジェクトにおいて実現させるためのコツとしては、まあ、そういう点も挙げられるかなというふうに思います。で、まあ、このケースでお客様がおっしゃっていたことで私がなるほどなと思ったことがあるんですけれども、辺見さんという部長さんが、メンバーの方々に常にこういうことをおっしゃっていたんですね。それはポジティブ評価とか相手を理解しようとするマインドが必要だということです。ダメ出し先行であったりとか荒探しみたいなものは禁止ですということをメンバーの方によくおっしゃってました。でそれはなぜならばデザインプロセスにおいて重要なことっていうのはリターンの追求だからですね。試行錯誤の素早いサイクルをなるべく多く得るためにはこういった姿勢とか環境づくりが必要だと言えると思いますし、従来からのそのリスクコントロールみたいな手法っていうのはその上で実施すればよいという考え方なんだろうなというふうに思います。で私がその率直に感じたこととしては、従来ながらの受発注の関係性、我々作り手側からすると受けたまりましたというそういう関係性ではなくて、一緒に試行錯誤する、みんなが私事としてデザインに取り組むという、まあ、チーム全体の姿勢というのがデザインをプロジェクトに組み込んで成立させるという上で非常に重要だなということを実感いたしました。以上が株式会社クイック様の事例紹介となります。で続きまして4つ目、プロトタイプの進め、ここから第2章という扱いになります。でプロトタイプですね、まず動くものを作るべしということです。それはなぜならば早期での早い段階での見える化体験化というのがビジネスの可能性を大きく広げるからですね。で、まあ、プロトタイピングという手法自体は徐々に一般的になっているというふうに感じるんですが、プロトタイプを作る、まずその動くものを作るというときに重要なのはその仮説ですね。仮説を検証するための必要最小限の方法、これは何かという考え方だと思います。で例えばこの図は車を作ろうという時の異なるアプローチを示しています。で最終的にたどり着きたい車の形っていうのはあるわけですけれども、上のモデルは車輪を作って、で足回り固めて、でボディを取り付けて最後に車になる。でこれだと結局走るのは最後ですよね。最後にならないと走らない、最後にならないと走るとか、あるいは走るだけじゃないですね、止まるとか、あるいは曲がるとか、そういうことが実際にどういうことなのかっていうのは分からないわけですね。でそれに対して下のアプローチというのは何度も異なる車を作って実際に利用してもらって、で何度もフィードバックを得ることができるというモデルです。でプロトタイプというのがその仮説を検証するためのものだとしますと、下の進め方の方が有効だと思いますし、まあ、途中途中で得られるフィードバックによって、まあ、製品とかサービスとかビジネスの可能性を広げることができるかもしれませんし、かつ例えばそのリスクの管理みたいなこともしやすいということが言えると思います。でこの考え方を業務アプリケーションの開発に置き換えて考えてみますと、通常のモデルの最後に画面ではなくてまず画面だろうっていうふうに思うわけですね。インフラとかハードウェア、セキュリティとか運用の設計とか、もちろんそういうものもとても重要なんですけれども、そもそもアプリがどうあれば有効なのか、業務に対して便利になるのか、もしくは価値を提供できるのかという点はユーザーに利用してもらわないことには判断できないわけですね。ですので従来の業務アプリの開発の進め方というのをひっくり返すと、まずはユーザーが利用するインターフェース、ここの検討から始めることが 有効なんじゃないかなというふうに思います。で、その有効なプロトタイプというところから、プロジェクトが始まったという事例がございますので、ご紹介させていただきます。ハウステンボス様が、約3年の構想を経て今年の7月にオープンさせた、ホテルですね。でその名も変なホテルというホテルです。でこれは自動化とか省エネルギー化による高い生産性と、滞在時の快適性というのを両立させるというコンセプトの下で、作られたスマートホテルになります。で事例としてご紹介するのはその全客室に、Windows タブレットが設置されたんですけれども、それ向けに開発したアプリケーションについてです。でそのアプリケーションのテーマというのは主に3つありました。1つは電話ですね。電話をタブレットに置き換える内線電話とかですね。で2つ目はリモコン、例えば照明のオンオフをするとか、空調のオンオフをするとか、そういうリモコンをタブレットにする。3つ目は紙ですね。施設とかサービスの情報などをまとめた紙の、案内冊子で、これらを1台のタブレットに集約したいという要件がございました。ですがそういったその機能を技術的にどう実現するのかということよりも、むしろそれらはどういった体験になるのかとか、もしくはサービスとして認められるのかどうかとか、そういう点が大きな懸念としてお客様側にあったんですね。で、そのために私たちはまず簡単に、しかもものすごくスピーディーに、1週間もかからないぐらいでプロトタイプというのを作って、でそれをご提示差し上げて、で結果よしこれならいけそうだと、タブレットで行こうという評価を得て、プロジェクトをスタートさせることができました。では早速そのプロトタイプからご覧いただきたいと思います。何番だ、5番、これはその、プロトタイプですね。でこのトップの画面で、例えば下の方に言語の切り替えのボタンがついてますと。これ実際は、プロトなんで言語切り替えられませんけれども、こういう形で言語の切り替えができますと。であるいはこれこうスワイプすると、次の場面、お部屋の設定という場面に行きますと。でここにはお部屋の設定に関するボタンが並んでいて、例えば室温の調整ですと。タップすると室温を調整するためのコントロールが出てくる。例えばオンオフするとか風量を変えるとか、もしくは今24度に設定されてますけど22度にするとか、こういう温度の変更ですね。こんな感じでリモコンの代わりになります。あるいは、電話ですね。ルームサービスという、場面があって、ここのフロント内線というのをタップすると、その使い方というガイドがこう出てきまして、通話開始とやると右側にスプリットでリンクですね、マイクロソフトのリンク、今でいうスカイプフォービジネスがこう立ち上がるというようなこんなようなイメージですね。であるいは紙のガイドものは、こういうインターフェースから表示してはどうかというような、こんなようなプロトタイプです。こういうものを作ってお客様に実際に触っていただいて、で、納得いただきました。で実際にこれはプロトなんですけれども、ちなみにですね、実際の本開発版はこういう形になりました。これが本開発版の方のインターフェースです。で先ほどもあったようにトップで言語の切り替えをしますと。あるいはメニューを見るというボタンがあって、それをタップすると、こんなようなメニュー画面に行きますと。で例えば照明についてというガイドがあって、ここに何かガイドがこう出てくる。あるいは照明のコントロールをするとオンオフのコントロールが出てきて、こんな感じでオンとオフができますよと。実際これはお部屋で使うと、照明と連携して、オンオフできるわけですね。であるいは電話、フロントに連絡とやると先ほどと同じようにガイダンスが出てきて、でフロントとやると、あ、今サインアウトしてありましたけど、このようにリンクが立ち上がるというようなこんなようなインターフェースですね。であとは紙物のガイドについては、例えば館内案内、こんな形で何か情報を表示したりとか、あるいは読み物系だと宿泊の約款が、こんな感じで出てくると、こんなような インターフェースとなります。はい。で、皆さんからすると今のプロトタイプと本開発版というのは全く異なるデザインに見えるかもしれませんけれども、私たちとしてはこの本開発版はプロトのデザインを完全に継承して作ったものであると、プロトの上に積み上がっているというように考えております。で、確かにその見た目とかメニューの置き方とかそういうものは違うんですけれども、まあ、プロトタイプというのはそのソースコードとかあるいはグラフィックのアセットとかそういったものを本番で使い回せるということが第一義ではないはずですね。先ほどの車のイラストで考えてみますと、スケボーで一番初めに作ったスケボーの車輪が次の自転車で使えないからといって意味がないはずはないですよね。で、私たちはプロトタイプというのはあくまでもその仮説の検証、仮説の検証ですね。それは例えば道具として有効なのかどうかとか、体験として素敵そうかどうかとかいうことを検証するためのものというふうに定義しています。そのために必要と思われる最小限の構成を考えて設計して、簡単にものすごくスピーディーにアウトプットするということがプロトのポイントだというふうに思っております。で、この事例では、まあ、そういったポイントを外さずに、プロトタイプをうまく活用できたんじゃないかなというように評価しております。さて、このプロジェクトにおけるプロトタイプの意義についてですけれども、それはリアリティと納得感というものを形成することができた点だというふうに思っております。電話をタブレットにするというアイデアは想像していたよりもよっぽど現実的だったし、サービスとして問題なくイメージできる、これなら投資してもいいだろうという納得感につながったんじゃないかというふうに思います。それからプロトというのは一番初めはその最初にお見せしたのは IT 部門の方だったんですけれども、その後にあったステークホルダーの方々への向けのプレゼンでも大変これは有効に活用できました。この点もプロトタイプというものの強みですし、まあ、ベネフィットと呼べるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、このプロジェクトにおいてはプロトタイプというのが最終的にはタブレット、 Windows タブレットとか Skype for Business の採用を決断する材料になったというように評価できるんじゃないかと思っております。はい。さて、6つ目です。第3章ですけれども、プラットフォームという観点からデザインの導入についてお話をしたいと思います。で、まず、まあ、ウェブかネイティブかというよくある観点ですね。で、ほぼ必ずどんなお客様にも申し上げるんですけれども、私たちとしてはそのデザインの実現という観点から考えるとウェブよりも圧倒的にネイティブアプリをお勧めしますというふうにご提案しています。で、その理由としては、まあ、パフォーマンスとか操作性、よく言うサクサク感とか操作に対しての応答性なんかも圧倒的に違いますし、あと機能性としては、まあ、豊富なコントロールとか実現可能な業務機能の幅もだいぶ違うというふうに思いますし、それから先ほどからあるそのクライアントサイドとサーバーサイドとの分離という観点からも、まあ、ネイティブの方がそういった構成を取りやすいというふうに思いますし、保守性という観点でも、まあ、C シャープのようなコンパイラ言語と JS、JavaScript のようなスクリプト言語では違いがあるんじゃないかなというふうに考えております。で、まあ、このあたりのお話っていうのは、大体ご理解いただけて、お客様側も、まあ、もともとそう思ったよとか、やっぱりそうだねみたいな、そんなような反応が多いように感じています。ですが、まあ、だからといって必ずネイティブになるかというと、まあ、それはまた別でして、別の議論で、デザインというのとは別の定義で、ウェブアプリに落ちることも当然あるわけですけれども、ただそのお伝えしたいのは、デザインドリブンで進めやすいプラットフォームがどちらかという問いに対しては、圧倒的にネイティブですということになると思います。で、さらにですね、OS ですね、OS としては、Windows をお勧めしますと、僕らとしてはもう圧倒的にそれは Windows ですというふうに申し上げています。で、これはまあ今日この場が MS さんのカンファレンスですだから、まあそういうふうに言ってるわけでは決してなくて、これまたいつもお客様に非常に熱を込めて申し上げることなんですね。それは業務アプリ×デザイン ということを実現させるために、私たちは本当に心の底からこれが一番いいと思っていて、お客様にデザインの価値をちゃんと届けたいので、いつもこういうふうにご提案しているというわけです。でその理由なんですが、右側の黄色い方、管理機能、ここはもう言わずもがなそうだろうと。エンベレッドの OS のそのエンベレッドの機能もそうですし、いろいろと豊富なソリューションもございますし、そこはもう言わずもがな、圧倒的に Windows かなというふうに思うわけですが、重要なのは左側の緑色の部分ですね。冒頭にも少し出ました、XAML、XAML と書いて XAML と読むんですけれども、Windows が Vista の頃から提供を続けている UI フレームワークですね。で人によってはいまだにその Windows アプリといえば Windows Forms に代表されるようなグレーの画面を思い浮かべるかもしれませんが、それとは全く別物です。かつその XAML が表現できるデザインの幅とか深さというのはもう圧倒的なレベルでして、 Android とか iOS の UI における XML とは似て非なるものだというように考えています。これ多分に試験も含まれると思うんですけれども、ですがその XAML というのはもともとの思想がエンジニアリング×デザインと、エンジニアリングとデザインを融合させようじゃないかと、そういうところからそもそもスタートしたフレームワークなんですね。ですのでデザインという観点で Windows を XAML を Windows をお勧めするというのは実は全く論理的なんじゃないかというふうにも思っています。で今日はちょっと時間の都合もございまして、 XAML の何がそんなにすごいのかと、具体的な特徴とか優位性とか、あるいは技術的な観点での解説などはお話ししませんけれども、もしそのご興味のある方は、ぜひ個別にですねお声掛けいただければというふうに思います。で最後にまとめと今後の課題について少しお話します。全然時間がないですね。本日のポイントとしてはデザインを組み込むためのヒントとしていくつかお話しいたしました。スモールスタートとか UI 開発を分離しましょうとか、それからプロトタイプの重要性についてもお話しましたし、プラットフォームという観点では圧倒的に XAML であると Windows であるという持論もお話しさせていただきました。で、ベネフィットとして作り手側からの観点となりますけれども、こういった点が挙げられるんじゃないかなと。で一つはデータとかデバイスの価値をユーザーに正しく届けることができますという点です。まずはデータですね。クラウドに集まるありとあらゆるデータを活用する必要がありますね。次にデバイス、出先からのスマホとかタブレットからの利用であったり、もしくは近い将来では話題のホロレンズとか、ここにあるサーフェイスハブのようなその身体性のあるインタラクションを必要とするようなデバイスかもしれませんけれども、いずれにしてもそういう多種多様なデバイスを活用できる必要性というのも出てきているというふうに思います。で、データとかデバイスの活用というのは全部が大きいビジネスチャンスにつながると思うんですけれども、とはいえこれを使うユーザーというのはまだしばらくは人ですね。何年かするとどうだか分からないですけれども、まだしばらくはユーザーイコール人だというふうに思います。それは例えば業態によっては若者かもしれないですね。パソコンよりもスマホに慣れ親しんでいる若者かもしれない、あるいは逆に PC にもモバイルにも慣れ親しんでいないシニアの方かもしれないし、日本語の読み書きが苦手な外人の方かもしれない。こういったその多様化とか、あるいは素人化みたいなことも言われますけれども、そういった課題も含めてユーザーにちゃんとデータとかデバイスを活用してもらうようにするためにはやっぱりデザインが必要だというふうに思っているんですね。でつまりデザインを正しく組み込むことができるとデータとかデバイスの活用を叶えますので、ゆえにそれは皆さんのビジネスの可能性を広げることにつながるんじゃないでしょうかという点が一つ目挙げられるかと思います。それから、ビジネスゴールの実現に向けて必要なポジティブな空気とかマインド、こういったものを形成するのも、形成することにもつながります。で私たちのプロジェクトはもうみんな笑顔でして、お客様も含めてみんな楽しそうで、アイデアとか議論が非常に活発に出るんですね。でお会いした当初はのけぞっていたお偉い方とかおじさまとか、そういった方も何回かそのコミュニケーションを重ねるうちに、それは我々のアウトプットを何度か体験いただくとという意味ですけれども、いつの間にかみんな前のめりになっていて、 こんな表現可能なんだったらこんなアイデアどうとか、あるいは他のこんな課題も合わせてやってくんないみたいな、そういったそのポジティブな空気にあふれたプロジェクトというのを実現します。これもまあベネフィットとして挙げられるんじゃないかというふうに思います。でさらに私のその実感というか主張みたいなものになるかもしれないんですけれども、最も大きいベネフィットとしては使いづらいとか、もしくはそもそも使ってもらえないとかですね、業務アプリではよく耳にするそういった課題の解消につながるんじゃないかと。でデザインというのは非常にロジカルなものの上に成り立っているというふうに冒頭申し上げましたけれども、とはいえそれはデザイナーの仮説なんですね。それどういうことかというと、例えばあるボタン一つ取ってもそのボタンがそこにあり、その大きさであり、その形であり、その色でありという、このすべてはデザイナーは論理的な根拠を持って説明できなければなりません。ですがそれは数学とか科学とは異なるので正解が一つじゃないんですね。ゆえにあくまでもそのデザイナーの仮説ということになります。で先ほど出てきたプロトタイプみたいなものはその仮説の答え合わせの場であるというふうにも言えるわけです。デザインが仮説でプロトタイプを使うときのユーザーの操作、これが答え。それはユーザーの声ではなくて操作ですね。操作とか行動とか心理とか表情みたいなもの、そこに答えがある。でそういった答えから改善に向けたヒントを持ち帰ってまた壊して改善してまた使ってもらうと、こういうプロセスを繰り返すことこそがデザインです。でつまりデザインっていうのはどうしたら使ってもらえるのかということを洞察する行為といって間違いないんですね。でそれを業務アプリケーションの開発に組み込むということは、この世界でよく耳にするせっかく作ったけど使ってもらえないとか、そういう機能とかたくさんありますよね。あるいはせっかく導入したんだけど UI が使いづらいから現場ではちょっと活用が難しいなとか、まあ、そういう声よく伺いますけれども、私はそういうのは大変大きな課題だというふうに思っています。でデザインというのはそういった課題を解決する手段に他ならないというふうに思うわけであります。でデザインというのはそういった課題を解決するソリューションであると、今日はこういった考え方を皆様にお持ち帰っていただけると嬉しいなというふうに思っております。ですいません、あまりに時間がないので、早口できますけど、私が感じている課題についてなんですが、最近のデザインはちょっと頭でっかちじゃないかなというふうに思ってまして、デザインの理論に長けた人とか会社とかそういうものたくさんあるんですけれども、でそれはそれで大変有効なアプローチだというふうに思うんですが、でも今もっと必要なのは私は実装力なんじゃないかというふうに思っています。特にアプリケーションのデザインというのはイテレーティブに試行錯誤の輪を回してそういうことで実現するわけですから、そういった観点からもデザインの理論とか価値っていうのを実装できるエンジニアリング力というのが必要なんじゃないかと。ゆえにそういう人材とかそういうチームとか、もしくはそういったプロジェクトというのをたくさん作っていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、私が好きな言葉なんですが、デザインはデザイナーに任せておくには重要すぎると。これはアメリカの有名なデザインコンサルティングファームであるアイディオという会社の CEO のティム・ブラウンさんの言葉なんですけれども、これはそのデザイナー以外に必要なロールとしてエンジニアだけを指しているわけではないと思いますけれども、冒頭申し上げましたように、そのデザインというものを自分には分からないものとして遠巻きに距離を取るんじゃなくて、アプリケーションにおいてはある意味エンジニアこそがデザインを具現化できるというふうにも言えるわけですから、当事者意識を持ってデザインに取り組みましょうというのが本日の私のセッションにおいて皆様に一番お届けしたいメッセージとなります。で、すいませんすごく過ぎてるんですけど、最後にですね、サーフェスハブにおけるAgileエンジニアリング様の事例ですね、こちらのデモアプリケーションを紹介させていただきます。で現在取り組んでいるアプリケーションは、飛行機の整備における工程管理に関するものです。で飛行機の整備機械というのは、いろんなパターンがあるんですけれども、まあ、重整備と呼ばれる比較的大規模なものの中でだいたい1年に1回ぐらい実施される整備プランのそれの工程管理という業務を 主なターゲットとしています。でこちらにあるように、まあ、工程管理かけることのサーフェイスハブかけることのデザインというのがテーマになります。で、まあ、実際に、JAL 様の整備場にですねお邪魔して現在の工程管理がどうなっているかというのを伺ったんですけれども、まあ、ホワイトボードで工程とか人の管理をしていたり、あるいは紙のカードで作業内容を管理していたりとかいう光景を目にいたしました。で伺うと、まあ、これらを実現する IT はあるんだけれども、現場の整備士の方が簡単に使いこなせるようなユーザビリティは備えていないと。で、ですので今回そういった現場の方々でもストレスなく使えるような道具というのをサーフェスハブに求めたと。それによってもう少し効率化が図れないかということをおっしゃってました。で今回の取り組みにおいては3つコンセプトを作ったんですけれども、1つは流れですね。工程とか作業を計画して人をそれに対してアサインして、で実際に実施した内容進捗とかコースを報告するというこの日々の業務フローをサーフェスハブを中心に回せるようにしようというのが1つ目です。2つ目は場面、サーフェスハブをいくつかの場所に設置するという想定なんですけれども、どこにいてもいろんな立場の人が同じ情報をもとに協議ができると、そういう場を作ろうということですね。で3つ目は対処、サーフェスハブというのはただでかいその大きいディスプレイということではなくて大きいパソコンなわけですね。なのでこれを見て何かに気づいたらその場で掘り下げて原因を知ることできますし、その場でみんなで協議ができる、そういった素早い判断とか対処というのに つなげましょうということですね。以上3つのコンセプトをじゃあ軸として作りましたコンセプトモデルというのをご紹介させていただきたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、こちらはそのアプリケーションです。見えますでしょうか。ここがトップの画面でしてダッシュボードになっています。で現在整備計画が走っている機体というのが上から順番にこう並んでいます。で、まあ、表示している内容をちょっと、ご紹介しますと、まあ、これ機体ですね。で整備の内容とか、期間それから場所、羽田に限らず成田とかですね、あるいは海外の整備場なんかも含まれます。それからここにあるのがこの機体に関しての責任者の方、あとは、その状態ですね、なんだっけな、パーツ、なんだっけ、テクニカル、ファシリティ、カスタマーかなという区分で、それぞれのシグナルがあると。で、ここで何かボトルネックが発生すると、そのボトルネックがあるとか、あるいはその数とかいうのを表現すると。で、こちらはスケジュールですね。大体のマイルストーンというのが表現されていて、で進捗が、まあ、良ければ、オンスケであれば緑色。遅延があれば赤くなる。でこの線が強であるということを示しています。で、まあ、こういうダッシュボードであればいろんな立場の方がパッと見て、まあ、全体の情報を俯瞰することができるというようなそういうことを、まあ、コンセプトとしてデザインしています。で例えばこの 740J の工程表と選ぶと、まあ、上に先ほどと同じようにイベントがありますと。で左側に大体の作業内容が大まかな作業内容というのが出ていて、でそれぞれ線が引っ張ってあると。でクリティカルパスなんかもまあ表現されていると。で、まあ、今日はこういう状態だね、ここがちょっとボトルネックになってるねみたいな話をするわけですね。でこちらの画面は、当日の作業の計画を組むという場面です。なので、この場面では、リーダーの方が使います。でこれが今組んである、作業になるんですけれども、上に同じくイベントがこう出てまして、で、まあ、今日ここですと。で例えば、エレキパワーインとか電気系統のエレキパワーインとか、あるいは油圧系のハイドロパワーインみたいなことが書いてあって、で今日はそれをやる予定ですと。でそれに、該当する仕事というのがカードでこのように表現されている。であるいは空欄のところをタップすると、この例えば、エレキパワーインに該当するこのお仕事というのがここにこう上がってくるというような仕組みになっています。で、まあ、今回課題としてあったのは、まあこういう作業を組むというのが非常に属人的であると。でそれをなんとか標準化したいという、課題がございました。ゆえに、まあ、全てデータで、まあ、今これこの条件で で、ここのキャビンというこれスキルなんですけど、の中で、あり得る仕事はこれであると。で、ここからピュッピュッピュッと選んで、ここの工程を組んでいくということができるという形ですね。で、ちなみにこの縦のこの列は、スキルを示しています。STR というのはストラクチャー、CBN というのはキャビン、まあ、そのような形ですね。で、こんなようにして工程を組んでいく。で、あるいは各カードをタップしますと、そのカードの中身というのが表現されまして、例えば工数ですね、3人で 0.5 時間で 1.5 の工数がかかるとか、あるいはこのカードの中にはこういった作業工程がありますと、必要な資格はこういうこと で、例えばここの作業というのは今アサインされて今実際に実施しているということを示している、あるいはグレーアウトしているものはもう完了しているとかですね、あるいはあるかな、アサインされてないものは空欄だったりとかします。で、まあ、こういう形でリーダーの方が作業を組んでいくわけですね。で、組んだ作業の工程というのを元に人をアサインする場面がこちらです。で、先ほど組んだ作業というのはここにこう上がってきてます。で、ここもまたリーダーの方が、まあ、係長の方がやられるらしいんですけれども、このカードを見ながら、例えばじゃあこことタップして、当日出社しているスタッフの方々というのがリストでこう出てきて、で、まあ、もうアサイン済みの方はグレーアウトしていると、例えばじゃあこの人とこの人と選んでアサインとやると入る、やっぱこの人やめようとかですね、まあ、このようなことをしながらアサインをしていくという形です。で、今これはビューとしてはこの 740J をいろんなスキルで、まあ、740J に関する各スキルのアサイン状態というのをここで表現しているわけですが、例えばこのキャビンというのを選ぶと、このキャビンというスキルで、機体を横断してキャビンというスキルでのアサイン状態というのを見ることができるモードがあります。で、これは用途は何かというと、例えば、この中村さん今ここにアサインされてるんだけど、こっちの教育の観点でこっちの機体のこの仕事を今のタイミングでやらせたいから、この中村さんをじゃあこっちにピュッとやろうとか、まあ、そういう用途があるようなんですね。ゆえに、まあ、こういう機能というかこういうモードも作りました。で、実際は、これらのデータというのが全部連携すると、まあ、今データ連携してないですけれども、例えばですね、作業を組んだ、ここで組んだ作業というのがこちらの工程表に反映されるとか、あるいは現場の方の進捗の報告というのが、まあ、こういった工程表とかに反映されて、強いてはここのダッシュボードにつながるみたいな、まあ、こんなような使い方を想定しています。で、サーフェスハブで、まあ、何がいいかというとですね、JAL 様、JAL エンジニアリング様としては共有と、意思決定というところにつながるというところを評価されていました。で、共有というのはやっぱり大きいので、みんなで同じ情報を見て協議することができますね。で、あるいは先ほど申したように、そのディスプレイではないので、何か問題があったときにそこにドリルダウンする、例えばこの機体のこれ赤い、こう赤いね、なんだろう、で、工程表を見るとかですね、で、あるいはここのカードを見るとか、まあ、こういうふうにその場でドリルダウンしていって問題の原因の発見とかを、まあ、みんなですることができる、あるいはそこで協議をして、じゃあここをこういうふうに組み替えようとか、そういうスピーディーな意思決定につながるというところを、まあ、メリットとしておっしゃっていました。で、まあ、実際そのこのツールというのは、あの管理者の方だけではなくて、整備士の方々もご利用になるわけですね。で、まあ、整備士の方々でもちゃんと使えるための道具が欲しいと。で、使命としてはそのこの道具を使うことではなくて、整備士の方々からすると確実な整備というのが当然ながらミッションなわけですね。で、それを実現するために IT が欲しい、そのための道具として IT が欲しいという順番ですね。で、まあ、そういうことを実現させるためには、先ほどもあったような共有とかコラボレーションという、まあ、あのサーフェスハブというのはコラボレーションをするために、まあ、そこに最適化されたデバイスだと思うんですけれども、それに加えて、まあ、こういったアプリケーションですね、 こういったものが、まあ、透明性が非常に高く、誰でも使えるような、みんなが使えるような道具となるようなデザインというのが必要なんじゃないかなというふうに思っております。でこれ昨日とかにようやく一旦できたんですけど、まあ、みんなでこういうふうに見ますと、これは非常に可能性を感じるという話になっておりまして、まあ、今後これの取り組みをつなげていってですね、ちゃんとしたコラボレーションツールを作ろうという段階にあります。はい、以上がこちらのJALエンジニアリング様のコンセプトモデルのご紹介となります。ですいません、相当時間が過ぎたんですけれども、以上をもちまして、本日の私のセッションは終了とさせていただきます。すいません、15分も超えてしまいました。申し訳ないです。ご清聴ありがとうございました。